ひょっとしてバー TDK をお探しですか？よかったらご一緒しましょう。いえね、私もあの店に行く途中なんですよ。熊本は花畑町、銀南北通り沿いのこの辺りは古くは武家屋敷、そしてほらあそこ、あのビルとビルの間の見過ごしそうな一軒家がお探しのバー TDK。 なんとも目立たない店ですが、土曜の夕方のこの店のカウンターは常連客が集まって賑やかになるんです。さあ着きました。
いやあマスター、
いらっしゃいませ。何にしましょう？
いつもの熊本サタデーウェイティングバー TDK。 この番組はプロジェクト TDK の制作でお送りします。
マスターこんばんは。何にしよっかな。しとしとじめじめが続いてるからベルギービールのヒューガルデンください。フルーティーでさっぱり飲みやすくて最近気に入ってるんです。え、ちょっと待てって、それならこのビールを飲んでみなさいって。うん、おいしい。でこれヒューガルデンじゃないの？確かにヒューガルデンよりももっとフルーティーというかフレッシュというか。へえ、日にじビールっていう宮崎の地ビールなんですね。あちらでお話している方がこの日にじビールの社長さん、長野時彦さんなんですか？わあ、ご自分でビール注いで他のお客さんにも勧めてらっしゃる。え、長野さんって半沢直樹も真っ青のドラマの持ち主なんですか？これはお話を聞いてみなきゃ。
そう、こうやってこれでもかっていうぐらい泡を、多少炭酸は抜けますが、やっぱりね、あの泡っていうのはこう酸化を防ぐ、空気との遮断をするための蓋の役割があるんで、だからその飲み終わるまで絶対泡っていうのは消えないことっていうのがビールを楽しむ秘訣なんですね。
なんか結構ほら、もう泡がなくなってるビールってよくありますよね。
ありますね、ありますね。残念って感じですね、あれはね。ほらどうぞ。
はい、ではいただきます。花の
ホワイトバイス。これは小麦をたくさん使ったビールです。
そう、
だからさっきも言った全然違うと思いますよ。
香りがいい。
いいでしょ。これ女性向けっていうか、あの苦味が少なくてフルーティーな
感じ。言ってみればあのベルギー あのヒューガルデンだった
り、そうそう
ベルジャンタイプです。
そうそうそう、
ホワイトビール、
ホワイトビール。でもね、ヒューガルデンね、さすがですよね。日本人にしっかりも浸透してきましたね。
確かに確かに、
ね、素晴らしいと思います。
会社はいつ立ち上げられた？
会社は醸造所自体はね、96年なんでちょうどもう20年目になるんですけど、やっぱり地ビールってあの頃すごく全国にわーっとできたじゃないですか。町おこし的な存在 です
ぐに淘汰されました。
そうなんです、そうなんです。すぐ淘汰されてどんどんどんどんやっぱ減っていって、ね、その当時のヒデジビールもやっぱりずっと厳しくてですね、で今から6年前にもう限界っていうところまで来たんですよ。赤字赤字で、で6年前にもうその当時運営してた会社がもうギブアップっていう結論を出して、で私はずっとねそこの社員として働いてたんで、今一生懸命頑張ってるのにこれでもうなくなるのはね忍びないなと。でいろいろ考えた挙句、何をちまよったか、借金作って全部買い取っちゃいました。
買い取った、
買い取った、はい、社員から社長になっちゃったんですよ。
社員の立場で一事業部を買い取っちゃって、で今新会社作って今があるんですよ。
自分で買い取った。
そうなんです。
もう その頃の立場は
社員です。土地もなければ貯金もない、本当にねダメな社員だったんですけど。
どうやって買い取るんですか？
あのね、熱意です。熱意があればどうにでもなる。第一番目のハードルっていうのは、あの 会社員でしょ、うん、会社員って社長いるじゃないですか。社長のやっぱり部下ですよね。で部下でありながらその事業売買の交渉相手が自分の上司の社長なんですよ、うん、かなりアウェイでしょ
っていうかね、
そんな交渉できないでしょ。
下手したら大変なことになる。
大変なことになるんですよ。だからもう喧嘩腰になりたくてもなれないのをやりながら、でも最終的にはやっぱりね、もうやるしかないって。
それはその社長さんとか含めて、じゃあ社員の君が買い取る形にしようよとかいうことじゃなくて、
全然それじゃなかったですね。突然言い出した。
社長びっくりですよね。
そう、突然社員が言い出した
敵対的買収。
そういうことです、そういうことです。そういうことです。
それも社員が、
社員がで、いくらいくらで買いたいって言うと、社長はままごとかって言うわけですよ。お前経営のことが分かっていない、ままごとか。そりゃそうですよね、経営したことないんで分からない。
男の社員ですからみたいな。
その頃どういうお立場だったんですか、社内では。
ビール事業部の部長ですね、今で言えばね。ビール事業部のトップであるのは間違いないんですけど、当然経営とかしたことないんで。
取締役とかでも
全然違います、全然違います。それでもう分かんないんで、もうでもやっぱりその後の事業計画とか考えると、このぐらいの金額で買わないとそれ以上背負えないっていう枠ってあるじゃないですか。でそのラインを出すんですけど、社長からするとままごとかな。
でもこのまま行ったら会社危ないという認識。
そうです。でもちろんその会社はね、会社自体は多角経営の中の一つの事業部だったんで、ビールがなくなってもまあ大した影響、会社自体は問題ない。ただビール自体がなくなるっていうことだったんで、だからやっぱそれがね、何回かやり取りしてる中で全然平行線から近づけなかったんで、最後は決めました。今日ここで勝負だ。その時に言ったら、相変わらずままごとかって言われたんで、机ボーンと叩いて、分かった、俺がやらなかったらあんなもん鉄くずだと。ここの会社はあの山の中にね、鉄くず残して、一体どうするんだと。いいよいいよって、鉄くず残せばいいよ、じゃあねっていう風に会社で出ましたよ。
短歌切って
社長さんに、
うん、だ次の日電話かかりました。
でもなんてかかってるんですか。
あのね、お前がやってくれるんだったらいいよ。
あ、じゃあ社長逃げなかった。
だから多分もちろんね、
つむつきでしたからね。
もちろんやっぱりやってきた中で思いはあるんですよ、きっと思いはあるんですよ。
でももうしょうがねえ
だって。そう、ただやっぱりね、あんまりこう格安でね、売るっていうのは自分と会社の赤字を生むことになるんで、やっぱりいろんな葛藤があったと思うんですね。まあそこはやっぱりね、社長と部下とはいえやっぱ駆け引きがあった、
ね、そりゃそうですよね。
先にケツまくった方が勝ち。
その前に根回しみたいなの
は何もないです。
何もないついてきてくれる社員とかも分かんなかったわけ
ですよ。分かん
な、自分一人で。
それもなし、うん、
だってそういう事業を買収する世界なんか全然知らないし、交渉の仕方も分かんない。もう熱意していくしかないでしょ。それでね、そのアウェイな状態でなんとか自分が やらせてくれると、その買い取るっていうことは一応形上成立するんですよ、うん、問題はその次、あのお金がない、うん、そのね、単価切ったけれども買うお金がない。
ちなみにいくらお金買うお金、
それは内緒です。
目安的にどれぐらいみたいな、例えばこうサラリーマンの年収の何倍とか。
年収の何倍なんでしょうね。いやいや、すごい、年収からするとすごいと思いますよ、サラリーマンの年収からすると。だからやっぱりね、そういう工場プラントの売買っていうのはもう本当キリがないんで、それはまあ
要するにその会社にどれだけ資産があるかってこと
ですね。そういうことです。で、まあそれこそやっぱり素人から這い上がろうとするときにできる借金っていうか背負える金額っていうのも限界があるんで、普通の事業売買ではありえない金額だったんだと思いますよ。ただやっぱり銀行に行っても門前払いです。
おいくつの時なんですか。
うん、ですね、40だの時です。だって社長になりたいとか夢にも思ったこともなかったし、
なかったんです。
なかったです。
単なる社員だったからね。今までね、
ビールが好きだったから
と。そういうことで。
そうでもなかったです。
なんで買い取ろうと思った
んですか。夢なんですよ、夢とロマンを諦めたくなかった。でもそれは自分の夢とロマンじゃなくて、 もともと始めた先代 の, その、ね、社長会長が延岡にその観光でも何にもない延岡にあのロケーションのいいところで、夢とロマンを背負ってねそのビール工場を作りたいっていうところからスタートしてる事業だったんで、そこのねもうその先代の社長は亡くなってたんです、その時はね。やっぱその彼のね思いっていうのは何とかしたいなと思って、
でこのままではやばいということで、
そうですね、
でそれでその結局その資金繰りっていうの、
いやそれが一番大変でした、だって門前払いですか、
どうしたんですか、
ね、何件も銀行行きましたけど全部門前払いで、まあ今思えば当然のことなんですけどね。
何年前ぐらいの話でした、
6年前、
じゃあ、まあ、まだあのいわゆるあのリーマンショックのサメヤラの頃ですね、
です結構6年って言ったらねまだほやほやでしょ。でその当時にもう同行しても全然銀行さん相手してくれないんで、あの、まあ、行政にちょっと相談してなんとかこの事業を残したいという思いは伝えたんですよ。でまあね行政はあその気持ちは分かりましたと。でその社員時代に実はねここが大きかったんですけど、地域活動、町づくりとか、ボランティア活動を社員時代に自分の時間を使って一生懸命ずっとなもう10年以上やってたんで、
あ、個人的にその地元とのその
人脈っ
ていうのは、
それは確かにあったんです。でその男がこういうふうに事業をやりたい、金はない、金融機関が話聞いてくれない、なんとかならんか。って言った時にやっぱりねなめ元でもうしょうがないから、あのじゃあちょっと行政側から金融機関に相談にだけでも話だけでも聞いてやってくれっていうことはできると、そこで電話一本入れてくれた。で、まあ、地元の優良企業もの社長もそこで、その情報を得て、その社長も金融機関に電話一本入れてくれた。だから電話なんですよ、電話一本から大逆転が始まったんですよ。で初めてやっぱり聞いてくれるようになって、もうその時にはやる気満々なんで、10年分の事業計画書もバシッと作ってるわけですよ、ただ話聞いてもらえないだけでねでもう話聞いてもらえるっていう段階の時にバンと出す。でもやっぱり担保がないっていうのは大きいんですよ。どうしようもなくて
会社の資産は担保にならないんですか。
もうならないですよね、だってあんまり高く買ってないから
あ、そもそも買うときにその会社の資産はもう抵当に入ってたりはしなかったんですか。
しなかったですね。
あ、じゃあ綺麗だったんですね。うん、
で結局まあ複数の銀行が金融機関が、まあ、思いは分かるけれども一つの行で抱えるにはちょっとリスク高いよねっていうことで、複数がやるんだったら乗るよっていう条件付きで、それからいろんな金融機関お願いして、でなんとかそれが2つの金融機関で、じゃあ半々でこのリスク背負いましょうかっていうふうにしていただいて、そっからですね、まあ、それ苦労しました。金融機関もやっぱそうすんなりいかない、担保のない男にね金貸さないですよね普通ね。
だって普通のサラリーマンでしょ。
普通のサラリーマン金貸さないでしょ。
そうですよね、
でもそこは最終的にね、さっきの話とまた別で銀行の窓口でも一回単価切りました
打ち切れちゃった
な。
なんて切
りました。毎日毎日相談に行くんですけど、毎日答えは一緒です。担保がないからどうにもなりません。でもうどうしようもないなと思って、もう今日で終わり。最後は強いですね最後には分かったと、担保は俺だって言ったんです担保はこの事業計画書でありこの俺自身なんだ、それを見てくれないんだったらもうしょうがねえって、もうここにはもう頼まないっつって大声で叫んで帰ったんです、そしたら次の日電話がありました
そんなもん
たまたまそのやっぱ大声で言うことが大事で、
そこ
そこ
大声大事、
大声が大事大声で言ったがために奥の部屋の支店長室に その声が聞こえてたんです。
なんかちょっと前話題になった銀行ドラマみたいな。
まあ一つドラマやってますよ。
やっぱりただごとじゃないと思ったんでしょうね。何があったんだっていう、うん、多分その担当の方と会ったみたいで、で実はこうこうこうでっていう話があったようで、次の日に来て電話かかってきて、支店長自ら、うん、ぜひちょっと話を聞かせてくれと。っていうことで声かけていただいて、そこでまた事業計画書を出して熱い思いを伝えて、担保もありません、財産もありません、土地もありません、でも夢を求めてこれを延岡からなくすわけにいかないんだ、責任があるんだっていうふうに伝えて、一生懸命伝えたら、特例中の特例なんでしょうね、考えましょうと、ちょっと考えましょうということで、そこから少しずつ転がり始めたんです。
で今のこのビールはあると。
そうなんです。もうあの時がなかったらもう本当に完全に鉄くずの、ね、廃墟になってたんです、ビール工場は。
いやさっきからこうね、
うまいでしょ、
ものすごい美味しいんですけど、うん、この味はだからその変わったんですか、当時と。
あ、またそれはまたもう一個ドラマがあったんですよ。
そうドラマばっかりなんです、うん、だからその、まあ、事件じゃないけど、その出来事がある3年ぐらい前に大幅に技術改革をしたことがあって、全国では珍しくビール工房の自家培養っていうのやったんです。これ全国で未だに珍しいです。でそれをやってね、2006年だったんですけど、その技術改革をやって一気に品質が変わって、本当に自慢できるうまいものができ始めたんですね。でさあ今からね、その今までずっとやっぱりその数字が悪かったんで、赤字ばっかり垂れ流したんで、技術が変わってこっからもう V 字回復で会社に恩返ししなくちゃいけないっていう時に、タイミング悪くやっぱりその体力が持たないと、会社がね、今からなのにって、だから実はそこもあったんですよ、うん、今から盛り返せるのになんでここで諦めるんだ、
う
ん、
あ、なるほど、
うん、でそれは絶対おかしいだろうっていうのがあって、は半ば意地っていうのもありましたね。絶対これはこの品質っていうのは受け入れられるわけだから、
だからこそ会社をもう買収して
でも、そうです、それもありました。だから経営やったことなくてもこの品質に変わったら絶対こういうふうに間違いなく数字は好転していくし、経営は成り立つはずだというその確信だけはあったんです。だけどやっぱりね、その現場の空気はなかなか本社ってわからないんで、単なる数字だけの判断っていうふうにされるとどうしてもやっぱり閉鎖っていう方向になっていっちゃって、
ありますよね、それは。
だからそれが悔しくて、意地でもここは残してやれっていうので、もう熱意だけですよ。だからね、どうやったら会社できますか、どうやったら大きくなりますか、どうやったら苦難乗り越えますかってよく質問を受けるんですけど、答えは一つ、熱意だけです。
そんなこと人に聞いてる暇があったらやれ、
やれ、やれ、やれ。だね、ドラマの連続です。
でも実際その社員から経営者になったわけじゃないですか、
うん、
やっぱなった後 の, その経営者としての展開ってのはやっぱり大変じゃないですか。
もうなんかね、情報知ってるみたいな質問で非常にありがたい。そこなんですよ。2010年の11月1日に、無事に会社事業を買い取ってスタートしました。翌年何が起こったか、宮崎です、口蹄疫が起きました。
はいはい、
鳥インフルエンザ、はい、そして新燃岳の噴火、もう立て続けに自然災害が起こって、もう宮崎の観光産業が激沈、
泉谷茂さんがこう応援に入ったっ
ていう、あれまでだいぶ後ですけどね、もう本当に経済が止まったんですよ。で我々の商品っていうのはもうその、ね、日常で飲む商品じゃないんで、やっぱりレジャー観光っていうその外から来た人が消費するっていう事業なんで、もう思いっきり打撃を受けて、正直明日、うん、決断しなくちゃいけないかっていう日がありました。だって独立して 2,3 ヶ月後にもうそれが来たんですよ。これはやばいと、あれはちょっと怖かったですね。地獄を見ましたね。 まあ、だけどそれはもう気持ちの切り替えも大事だっていうことで、その当時はやっぱり県内を重視してたんですね。その取引先っていうの一気に流れを変えようと思って、まず私がね2週間3週間ぐらい東京に行きっぱなしになって、東京で営業を仕掛けるとっていうのを徹底的にやってたんですよ。でちょうど時を同じくして少しずつビアパブっていう地ビール専門の業態が少しずつ増えてる時期で、そこにもう徹底的に訪問して、でやっぱり作り手のね、会社のメンバーが来るっていうことはやっぱりそういうビアパブさんもすごく距離が近くなるんで、そこから少しずつオーダーいただけるようになって、その宮崎が今まで持っていた売り上げっていうのを全部東京がカバーしてくれた。そこでなんとかね、首の皮一枚つながってなんとかしのげたんですよ。
そこでその銀行がそのもうカシャカシャ走るとこなかったんですか？
その時にはね銀行も多分まだ気づいてないんで、融資してスタートしたばっかりなんでまだ銀行チェックも入らなかった。
ラッキー
ラッキーラッキー。
これだけのビールを作ればそれは多分売れると思うんですけど、今実際順調なんですか？
順調ですね。で実はそのね高低期とか新燃岳の噴火とか宮崎がやっぱり大きな被害を受けた後にね、社内で大きな取り組みを始めたんですよ。これはね社員からその意見が出て、何始めたかっていうと宮崎農園プロジェクトっていうのを始めたんです、宮崎の農業を応援する、で農園なんですよ。で我々農業を応援する農園プロジェクトっていうのを始めて、まあ我々ちっちゃいビールメーカーが宮崎の一次産業のために何ができるかっていうと、ビールっていうものをベースに宮崎の農作物を使った発泡酒の開発だったり、そういうのをどんどんどんどん進めていきましょう。でうちのメーカーが使うねその農作物の原料の量なんかは本当に知れてるんだけれども、そこの量的使用の経済効果よりも農家さんに元気を出してもらいたいっていうことの思惑が強くて、でいろんなことを取り組みました。日向夏、金柑とか紫芋とか、あとは大々を使ったビールだとか、特に延岡の隣で日向市っていうのがあるんですけど、日向市の特産品のヘベス、ヘベスを使ったビールっていうのをやるんですね。でその特産物を使ったビールを作るだけでは意味がないんで、我々そのもう時にはもう東京にたくさんの、ビアパブさんのお得意さん持ってるんで、ヘベスを使ったビールをヘベスの実とともに樽で送っちゃうんですよ。でそのヘベスの実をスライスしてグラスの縁に飾って提供してくださいとすると、ビアパブさんはちゃんとその通りしてくれるんですね。で何が起こるかというと、そのお店では宮崎の人間は一人もいないのに、ヒデジビールの人間も一人もいないのに、そこでヒデジビールだったり宮崎だったり日向市っていうワードがすごくお客さんと店主の間で飛び交う。そこでやっぱりね、特産品の紹介 PR だったりね、そういう風につながる。だから我々がやりたい宮崎農園プロジェクトっていうのは、直接的な影響よりも間接的な影響だったり、生産者が元気になる次の生産意欲につながるような仕掛けをしていくことが我々ができることだねっていうので、 いろんな取り組みを今もやってます。
地ビールってまあブーブーになったりとかして、でもなかなか続かないっていうのが多分最大のよく言われることだと思うんですけど、なんかアドバイスできることがありますか？
ですね、一番多い時で300カ所以上の地ビール工場ができたんですね。でほとんどが造り酒屋、もともと日本酒やってたり焼酎やってたりしてるところが新しい事業として始めたところ、もしくは三セクですね、行政絡みで地域おこしのために始めたところ、あとは観光地、で、第4番目に異業種参入っていうのがあります。で、造り酒屋とかはもちろんもう揃えないの技術を持ってるんで、今も一生懸命その技術革新っていうのを取り組んでますけども、なかなかやっぱり三石だとか観光地っていうのは技術改革が進んでいない。で今このクラフトビール地ビールの業界っていうのは完全に二分していってて二極化してるんですね。品質にこだわってるところはどんどん伸びていってます。だけど品質のテコ入れができてないところはやっぱり自利品、今でも自利品になっている。おそらくこれがもっともっと加速すると思うんで、やっぱり日本のビールっていうのは大手メーカーさんも含めて今世界的に注目されてるのは間違いないんで、やっぱりうまいものを作らないとダメなんですよ。 だからもっと勉強してね、いいものを作って世に世界的にも通用するものを作れば、日本の地ビール業界、クラフトビール業界は絶対世界の中でも優位に立てるというふうに思ってます。
だって実際、ね、こうやっていただいてて、俺はだってわざわざ高いベルギービールをわざわざ飲む必要ない
もん。美味しいでしょ。
本当に日本の技術はすごいんですよ、うん、本当にうまいものができてるんで。あとはやっぱり告知方法ですよね。やっぱり地ビールの良さっていうのは作り手の顔が見えて消費者との距離が近いっていうことなんで、あのコマーシャル流してね、その宣伝力だけで消費を促すっていうことではなく、作り手の顔が見えてそこのバックストーリーがちゃんとあって、やっぱそれを感じながら飲める贅沢な空間っていうのがね必要なんで、本当手売りの世界です。手売りの世界、
手売り、
手売りをしないとダメです。熊本だと今小売店さんにはまず並んでないんですよ、うん、ね、
ネットとかでも買
える？ネットでは買えます。
あ、なるほど、
はい、ただやっぱり将来的にはね、せっかくこだわって作ってるビールなんで、九州内のどこでも飲めるような世界を作りたいなっていうのを毎日描きながら、少しずつ広げていこうかなと。
まずは宮崎に行けば飲める？
宮崎行ったら飲めます。そのうち熊本でも飲めるように間違いなくなりますんで、期待しててください。いや、宮崎からするとね、熊本市ってすごい魅力的な町なんですよ。人口もそこそこしっかりいるし、やっぱり九州の中ではね、博多か熊本か、昔は博多がナンバーワンっていう時代がありましたけど、今熊本はすごく私の中では魅力に感じてるんで、今後ね、商売するなら熊本は魅力だなと。
長野時彦さんのお話面白かったですね。こんなに美味しいビールとあんなにパワフルな社長さんがいる宮崎に行きたくなっちゃったな。長野さん、これからも宮崎の楽しいお話をしてくれそうですね。わー、 TDK の楽しみがまた増えちゃいました。わー、 TDK の常連客のお話をもっと聞きたいという方は、毎週土曜日のこの時間、熊本サタデーウェイティングバー TDK をお尋ねください。
Kumamoto Saturday Waiting Bar TDK. This program was brought to you by Project TDK.